おはようございます。ローランドベルガーで変革アドバイザーを務めるソミックマネジメントホールディングスの野本周作です。変革参謀、当事者が語るリアル。この番組では普段ヨーロッパ最大級のコンサルティング会社のローランドベルガーにてシニアパートナーをされている田村さんと、変革をリードしてきた当事者としての視点を持つ我々が企業変革のリアルについて語り合うトーク番組です。今回のテーマはこちら、健康志向をどう捉えるか。今回から不定期で業界変革編と称しまして、ローランドベルガーの各業界の専門家であるパートナーの皆さんをお迎えして、各業界が直面する状況や変革のツボを語ってもらう企画が始まります。最初に取り上げる業界は消費財業界ということで、ローランドベルガーの消費財業界担当シニアパートナーの松本渉さんに本日はゲストとしてお越しいただいております。松本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速始めていきたいと思うんですが、消費財業界って、まあ、就職の人気ランキングみたいなのでも結構上の方に上がってくる、まあ、人気業界というかきらびやかな業界ですし、我々も生活の中で結構触れる機会が多い業界ですが、ビジネス面で見たときにこの業界ってどういう状況に置かれてるんですか？
そうですね、結構苦しんでる企業が多いって感じですね。まあ、今日のテーマなんですけど、健康っていうのにまず苦しんでますね。超加工食品っていう言葉って聞かれたことあります？
例えばカップラーメンとかですか？
そうですね、カップラーメンまさしく超加工食品って言われますね。まあ、それ以外に例えば普通にお菓子とかファーストフードの、まあ、ハンバーガーとか、まあ、そういうのも全部超加工食品って言われちゃうんですよ。で、まあ、そういう超加工食品っていうのが今 WHO が体に悪いって言い出してるんですね。で、それをまあ例えばアメリカとかは結構トランプ政権とかがやり玉に挙げて、まあ、超加工食品をアメリカ国民が食べるのを減らそうみたいな、まあ、そういう活動がすごい起きてる。
なるほど。
そうするともう食品メーカーはやっぱり超加工食品作ってるんで、結構自分たちの売り上げ減るってことで困ってるんですよね。で、まあ、そういう意味でいくとやっぱりその健康っていうのは食品メーカーにとって脅威なんですよね。でもうすごく悩みの種で、もう一つ例を挙げるとお酒、これも WHO が体に悪いと言い出していて、昔は百薬の長とかって言われて、まあ、ちょっと飲むぐらいならむしろ体にいいと言われたんですけども、もう最近はちょっと飲むだけでも体に悪いということになっていて、もう飲まなきゃ飲まないほどいいと。で、消費量はガイドラインっていうのが WHO で出て、で、各国でもこれ以上飲むと体に悪いですみたいなガイドライン、日本政府も出してますけど、そういうの出すようになってる。で、まあそういうのがいろいろ回り回って、もう2050年にはアルコールの消費量は今の半分ぐらいになると、グローバルで。そんなことまで言われてるんです。
半分にまで落ち込んじゃうんですか？
そう、そう言われてますね。うん。
飲む人が減る。
飲む人が減る。あと一人当たり飲む量も減る。で、それはもういろんな規制があって、まあ、販売規制もあるし、コマーシャルとか出しちゃいけないって、そういうのもどんどん増えていくし、あとは、その教育とかで、やっぱもう体に悪いから飲みたくないっていう次世代も育ってくるしっていうので、もうどんどん消費量が減るんですよ。
なかなか想像がつかない未来ですけど、昔で言うタバコみたいな感じになっちゃうんですかね。
うん。タバコも例えば日本だと、ピーク時の4分の1まで消費量が減ったんですね。うん。まあそういうことが、やっぱりアルコールでも起きるだろうと言われていて、まあ現に減ってる国ももうあるんですよ。うん。なのでやっぱりそういう向かい風に今食品飲料企業は直面してるし、あといろんな消費財メーカーっていうのが、まあ、そういう健康問題に悩まされてる、そういう状況なんですね。
なるほど。確かに言われてみるとそう言って商品が新しく出てくるみたいなことも多いなと思い返してみると納得感あるんですけど、まあ、その新しい商品を出すみたいなことも含めて各企業さん、あとはその業界としてどういう取り組みを向かい風に対してされてるんですか？
そうですね、まあ、まずそのさっき健康は悩みの種って言いましたけど、まあ、チャンスでもあるんですよね、健康っていうのは。だからその健康になるための食品みたいなものを作って、それが消費者がそうだって思ってもらえたら、これはもう確実に売れるんですよね。まあ、例えば太らないものですよ。こういうものをちゃんと作れればめちゃくちゃ売れる。 うん、太らなくて美味しければ売れるんですね。まあ、そういうものを作っていくっていうのがチャンスになってくる。で、まあ、例えば完全なんとかとかですね、まあ、そういう食品とか出てきてますけれども、やっぱりそういうのは市場が伸びていくでしょうし、ベースなんとか、まあ、こういうのもの出てきてますけども、これもまあ市場すごく伸びてますね。はい、まあ、そういうチャンスっていうのも生まれているということだと思いますね。
ちなみに田村さんはよく完全食みたいなものをよく食べられてますが、やっぱり健康を意識してそういうものを食べてらっしゃるんですか？
いや、もう全く完全食かどうかっていうより時短で、お昼ご飯のこと多分おっしゃってるんだと思うんですけど、お昼外に食べに行くのがそもそも時間がもったいないので、そういう完全食というのか分かんないですけど、一応栄養素の詰まったものをパクッと食べて終わらすと。なのであまり私の食生活は健康とは関連してません。
振った僕が間違いでした、すいません。でもその松本さんに質問を戻すと、はい、まあ、それをチャンスとして、まあ、やっている会社で、具体的にそのチャンスを掴んでここはうまくいったなみたいな、まあ、お会社名は言えなかったとしても、うん、何か事例みたいなものはあるでしょうかね？
そうですね、まあ、まさしくさっきのカップラーメンの会社、なんかもですね、やっぱりその栄養成分が非常にバランスが取れてるようなカップラーメンみたいなのを出し始めて、でそれ成分表示見るとタンパク質がかなり入ってたりとか、まあ、脂肪分が少なかったりとか、まあ、結構そういう工夫がなされてるんですよね。それやっぱりこう市場伸びてますよね。あとコンビニに行ってパンの棚とかを見ると、もう最近も別の棚に置かれるようになってますけど、結構そういう栄養のバランスが、いろんな栄養成分がちゃんと入った、まあ、バランスの取れたパンみたいなものが売られてますよね。あれもまあすごく成功してる例だと思いますね。
確かになかなかそこにお金を払わない消費者はやっぱりトレンドに遅れてるんだなという反省をしながら今の話を聞いてたんですけど、今のちょっとビジネスというか変革文脈に変えていくと、うん、その企業にとってそういう向かい風というか、向かい風であり追い風を生かすためにはどういう変革をその企業の中でやってるもんなんですかね？
企業の中では、まあ、やっぱりじゃあ健康にいいものを作ろうみたいな活動っていうのはあるんですけど、簡単に言うと美味しくないんですよね、そういうものを作ると、
うん、確かに、うん、
で、まあ、さっきのそのパンの例も、それからカップラーメンの例も、まあ、まだまだやっぱ美味しくないんですよ、うん、だからまあそうやって野茂さんもあんまり買いたくないと思われるのかもしれないですね、うん、でやっぱりだから結局美味しさと健康にいいっていうことを、まあ、いかにまあ両立していくかみたいなことを、まあ、それをやっぱり実現していかないといけない。まあ、そこで美味しさってある意味もマーケティングの世界だけど、健康みたいな科学の世界で、その科学とマーケティングどう融合させていくのかみたいなので、やっぱり使う人材、必要とされる人材も変わってくるし、まあ、組織の形も変わってくるしっていうのがまず一つあると思いますよね。もう一つは、やっぱりこれ結構グローバルのスケールで健康のその悩みの種とかチャンスとかって広がってきてるんで、なんか消費者だけを見てやってても難しいんですよね。
それはどういうことです？
うん、さっき超加工食品っていうのがきついっていう話したじゃないですか、はい、でそこに向かい風来てるのは結構、まあ、特にアメリカなんですよ、うん、で健康にいいものって足し算と引き算っていう考えがあって、まあ、足し算っていうのはタンパク質とか、まあ、ビタミンとか体にいいものをできるだけ多く含むように食品を作りましょうっていう考え方なんですね。で引き算っていうのは合成添加物とか、まあ、トランス脂肪酸とか、まあ、そういう体に悪いものをできるだけ減らしましょうっていう考え方ですと。で超加工食品が悪いっていうのは引き算の考え方なんですね。でとなるとさっき話したような完全なんとかとかですね、そういうやつってのは実は超加工食品なんですよ。だから足し算の考え方でいろんなものを組み込んでいくと美味しくなくなっちゃうんで、香料とか工夫したりとか、なんかいろいろ添加物作って 美味しくしようとするんですね。どんどんどんどん加工度が上がっていって、体にそういう意味ではめちゃめちゃ悪くなっていくわけですよ。でそういう引き算が今度は求められるようになる。でさっきのグローバルの話に戻ると、はい、そのアメリカはやっぱりそういう超加工食品とかやり玉に挙げて、やっぱりその引き算を求めるようになっていますね。欧州はどちらかというと、まあ、歴史的に足し算の伝統があったんで、もうどんどんそのいい栄養のものを作っていこう、まあ、そういう考え方、アメリカは減らしていこうっていう考え方で、日本はまあそこの間でちょっと右往左往してるんですけども、まあ、そういうことなんで、食品メーカーからするとどこで売るかとか、どこの規制に従うかとか、まあ、そういうことも考えていかないといけないんですね。アメリカとヨーロッパで全然違う動きしちゃってるんで、じゃあグローバルで欧州の拠点とアメリカの拠点とそれぞれ置いて研究開発をそれぞれやってリスクを分散しないといけないとか、なんかそんなことも変革が必要になってくる、そういうふうに今なってますね。
めちゃくちゃ大変ですね。
うん、そうだからすごく企業の規模とかグローバルスケールとかそういうのが求められるようになってきてるんだと思いますよ。
今聞いてて思ったんですけど、そのルールが例えば米国や欧州でさまざまな規制、 WHO がいろんなルールを考えているということがありましたけど、これって結構同じようなことは食品利用業界に限らずいろんなところで起きてると思うんですね、うん、で結構共通してるところと共通していないのかなと思うところとあるのでちょっとお聞きしたいんですけど、うん、例えば自動車業界でいうと、あるいはエネルギー業界とかでいうと、はい、脱炭素、
うん、
これを取り上げて、例えばガソリンエンジンをやめましょう、数年前すごくよく言われた話ですよね、うんうん、でこれってもちろんガソリンエンジンが環境に悪い、なぜなら二酸化炭素を排出するからっていう、そういう文脈はもちろんあるわけですけど、一方でこれってかなりその国家間の競争とか産業育成の観点から考えたときに、例えば中国企業から考えると、そのすり合わせ技術の詰まったガソリンエンジン内燃機関を今からじゃあ日本やドイツに追いつくのかと、追いつくべきなのかと考えたときに、彼らとしてはむしろ電気自動車 EV に移ってしまった方がもう一度ゼロからの競争に持ち込めると、で思い切り投資すれば勝てるチャンスもあるかもしれないっていう思いも働くでしょうし、あるいは欧州はもちろん内燃機関ものすごく強かったわけですけど、彼らの内燃機関のうちの一定割合ってディーゼルエンジンだったと、高級車含めて。でところが残念なことに、彼らはそのディーゼルエンジンに関していくつかの社会的な問題を起こしてしまって、なかなかこれをそのままの形で継続するのが難しいと、であればむしろ次の世代にジャンプしていった方がいいんじゃないかと、すなわちハイブリッドを飛び越えて電気自動車に変わっていく、いずれもやっぱり国が自国の産業をどう守る、もしくは育てていくかという観点で、むしろルールを作っていくっていうのが結構強い要素としてあると思うんですよ。一方でこの例えばアルコールとか加工食品っていうのは、仮にその規制をこうルールを導入すると、その打撃を受けるのって自国企業、自国産業も打撃受けるじゃないですか、
はい、
だけどもこれを導入していくっていうことをこう旗を振ろうとする理由って何なのかなと、結構そこって自動車エネルギーとは違う文脈があるなと思いながら僕は聞いてたんですけど、なんかその辺でどう捉えればいいんですか。
いや、おっしゃる通りですね。だからその自国産業の保護っていう観点と、それからその自国のそれとは別の競争力強化っていう観点と、あとその自国のなんか文化的背景、まあ、この3つぐらいがドライバーになってる気がするんですよ。だからその産業保護っていう観点で言うと、やっぱりその欧州はネスレとか、ユニリーバーとか伝統ある食品メーカーがあるんですよね。 で、そういうところをやっぱりあの欧州の各国はやっぱ守ろうっていう意識はあって、さっきの足し算引き算でいうと、まあ、足し算側に立とうっていうあの国っていうのも多いですね。はい、まあ、そういう意味ではそういうさっきの電気自動車の例と同じで、自国の産業を保護しようっていう意思はやっぱ働いてると思います。はい、他方でこれもう食生活なんで、もう国民の健康に直結してるんですよね。で、まあこれ2000年から2050年ぐらいを私たちはある種健康の時代だと思ってまして、もう健康に国民がなることが国家の競争力を左右する。どうしてかというと、各国も全部高齢化していくんで、もういかに健康寿命を長くして、労働人口を確保して、そこでその経済を活性化していくかということが国の競争力に直結すると。とすると、やっぱ国民が健康じゃないといかんというのが、非常に重要なアジェンダに国家ごとになってるんですね。だから自国の産業保護っていう観点だけじゃなくて、自国の消費者が、やっぱりこの健康にいるっていう、そういうドライバーも働く。これが二つ目ですね。で、三つ目がやっぱ文化的なところですよね。例えばそのトランプ政権の裏側にいるのは、やっぱりそのキリスト教保守派と言われてますけども、まあそういう人たちって非常にこう古いアメリカみたいなものを、やっぱ今も憧れを持って見ているわけですよね。で、そういうところからすると、その、超加工食品みたいなものは、まあ前々から本当に嫌でしょうがなかった。うん。だからそれをやっぱり、いかに古き良きアメリカに戻すかみたいな文化的な力も政権の裏側に働いていると言いますよね。まあ、その辺も綱引きがあって、まあ、それでこう食品の健康をめぐる戦いみたいなのが起きてるんだと思うんですよね。
なるほど、
うん。
まあ、より日常生活に密着している業界だから、ね、
はい、
必ずしも産業保護観点じゃないものがかなり絡んでくるん
ですね。そうですね。おっしゃる通りだと思いますね、うん
う
ん、
ありがとうございます。
そんな中でその各社、
うん、
一社だけだとやっぱりできることが、うん、まあ、さっき出てきた巨大メーカーさんっていうのはあるものの、うん、やっぱりどう政府をとか、どう域内を変えていくかっていうところにまで思いを寄せているときに、うん、まあ、どういう戦いの方なんですかね。やっぱジャイアントになってって、うん、バンバンバンバン一社でデファクトを取っていくなのか、
うんうん、
何社かと連合を作ってやっていくのか、
うん、
どういう特徴が、まあ、日本に限らず欧米でプレイヤーの戦い方としてあるんですか？
そうですね、まあ、やっぱり一社で全部やりきるって難しいだろうと思うんですね、どんなジャイアントでも。なのでやっぱりそのいろんな企業を巻き込んで、そして政府とか、あと小売りとかですね、まあ、そういうところも巻き込んで、結局健康にいいお酒ってこういうもんよとか、こういう食べ物だったら健康にいいのよっていう、まあ、スタンダードをやっぱ作っていくっていうことだと思うんですよね。だから今申し上げた通り、足し算の考え方と引き算の考え方真っ向逆なんで、それどっちが勝つかみたいなのってのはやっぱあるわけですよね。で、足し算の中でもいろんな考え方があるみたいになってくると、それを一社で作りきるのは絶対無理で、企業連合だけでも無理ってなると、その消費者に直面している小売とか、それからそういうルールを作る、まあ、法制化していく政府とか、まあ、そういうのを全部巻き込んで、結局健康にいい食べ物飲み物はこういうものよっていうもののコンセンサスを、まあ、作っていく動き、それがまあ求められる。そのなんか台風の目みたいにやっぱなっていく、まあ、ルールメーカーとも言えるかもしれませんけど、まあ、そういう風になっていくってことがすごく求められるんだと思いますよね。
なんか一見関係がないような業界、さっき田村さんからの質問でもあったように、でもこのルールメーカーになっていくっていう話って、まさに僕が知る限りだと自動車業界が前々からやってたことだなと思ってますし、ロビー活動がすごく重要になるっていう話を、僕は最初にいた2010年前後ぐらいのロランド・メルガーにいた時にすごく研究をした覚えがあって、なんか全然違う大きさ、そしてまあタイプの業界でも同じことが根底に流れてるんだなっていう、すごく気づきを得ました。
そうですよね。多分裾野の広さっていうことが違う次元であるんだと思うんですよね。自動車業界っていうのはある意味産業構造が ものすごくこう最終自動車の組み立てメーカーからそのサプライヤー、例えばエンジンを作る人、ボディを作る人、でもそのさらに部品を、その部品を作る人、ものすごく大きなピラミッド構造の裾野まで行くと、きっと日本人の相当な人数の方々がこの産業に関わってるという意味で裾野が広いと。でも多分今日松本さんがおっしゃってる業界は全員口に入れてますよねという意味で裾野が広い、うん、なのでやはりそういった裾野の広さっていうのがこうルールメイクをするとか、あるいはその働きかけを政治にしていくだとかということにきっとつながっていくし、それがそれ自体が戦略上すごく重要なあの産業なんだろうなというふうに、多分見方捉え方のこう角度の違いはあれど、裾野の大きさっていうのが感じられるなと思いながら僕は聞いてました。
田村さん、ありがとうございます。今のを受けて松本さん、かぶせる部分あります？
そうですね、あのもう田村さんおっしゃる通り、その裾野の広さっていう意味でいくと、やっぱり自動車も食品もそうなんですけども、先ほどちょっと違いにも触れましたけど、その自国産業の保護っていう観点は同じだけど、その消費者のその健康度が国の競争力を左右するから、そこの部分で国の思惑が発生するっていう話と、それからやっぱりその文化とか宗教とかが食にあの密着しているので、まあ、そこの部分でもいろんな力が働く、まあ、この辺まで含めたゲームになるんで、結構その標準争いっていうのが、まあ、もう一段複雑だったりとか、まあ、その巻き込まないといけない相手みたいなのが、まあ、もうちょっと多かったりすると思うんですね。で、今まで食品メーカーってそういうことって考えたことなかった企業がやっぱすごく多いんで、まあ、それを小売企業とか、まあ、そういうスーパーとかやってる企業をどれぐらい巻き込んでいくかとか、政府をどれぐらい巻き込んでいくか、あるいは宗教とか文化の団体をどういうふうに巻き込んでいくかみたいな、そんなことまで考えていかないといけない、まあ、そういうふうになってきてるんじゃないかと思いますよね。
ありがとうございます。それを最後に一つ質問なんですが、そういうものを考えて本当にルールメイクにつなげるために一番大切なことって何ですか？
やっぱりですね、多様な人材だと思いますね。今までのようにものを作って、マーケティングをして営業をして売っていくみたいな、こう一本のバリューチェーンで事業が進んできたところから、その食文化とか宗教とか、あるいはその政治的思惑とか、そういったことも全部加味しながらルールメイクに関与していくっていう活動を、まあ、あの企業全体がいろんなところと連携してやっていかないといけないとすると、やっぱそこにいる人材っていうのも相当多様じゃないといけないですね。だからその多様な人材、みたいなものがまず必要で、その多様な人材を抱えて生かすような、組織っていうのがすごく必要、まあ、それが一番大事なことじゃないかと思いますね。
ありがとうございます。ということで、最近ですね、やたらと健康志向の商品が多くなったな、この5年でって実感皆さんあると思うんですけど、その裏側にはこんなに世界スケールの壮大な物語が隠れていたということで、僕も改めて勉強になりました。ありがとうございます。ちなみにですね、皆さんですね、司会今回からなんで、なかなか不思議な感じではあるんですが、こうやってローランドベルガーのシニアパートナー同士のディスカッションが見れることってあんまり仕事しててもなかったんで楽しかったです。次回も違うテーマで松本渉さん登場していただきますんで、どうぞお楽しみに。最後に番組からのお知らせです。変革参謀、当事者が語るリアルをまた聞きたいと思ってくださった方は、お聞きのポッドキャストアプリで番組フォローとレビューをお待ちしております。また番組ではお聞きの皆さんからの質問、疑問、感想を様々な媒体でお待ちしています。 Spotify でお聞きの方はエピソード欄の Q&A 画面、番組へのメッセージはこちらから、 Apple Podcast でお聞きの方はレビューを書く欄からコメント付きでレビューができます。このポッドキャストの書籍、変革参謀、当事者が語るリアルが好評発売中です。お近くの書店や概要欄のリンクから購入できます。来週も木曜日の朝7時に更新されます。次回も通勤通学や移動のお供に聞いてくれると嬉しいです。お相手は
田村誠一、
松本渉、
野本周作でした。